高田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス。この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。さて本日は3月31日、3月ももう終わりですね。今日で終わりということなんですけども、いや今日このラジオの入りのね1時間前にこの辺を実は来てたんですよ私。でうろうろしてて、っていうのもまあこの後ねスペシャルなゲストが来てくださるじゃないですか。なのでちょっとまあ他にもいろいろ仕事が残ってたのでカフェに入って1時間くらいちょっと片付けてから、いろんなアンケートだったりちょっと SNS の更新だったりとかやってからここに向かおうと思ってたんですけど、カフェすっごい埋まってません？この神谷町なんですよ、このラジオ日本っていうのは。六本木の近くの東京タワーが見える神谷町駅なんですけども、まあ神谷町駅は麻布台ヒルズがオープンして外国人の方がもう8割ぐらいですか。で今それに春休みでもう歩けないぐらい人が多くて、私びっくりして、でいつもね駅から神谷町の駅からここに来るときにカフェが何軒かあるから入ろうと思ったけど、全部3ついたけど全部満席で、であここだったらちょっと1本入るからさすがに人いないだろうと思って入ったところが、ちょっと喫煙 OK のところで、私どうしてもタバコの匂いがちょっと苦手だったから、あここちょっといいけどやめとこうと思って4軒目も入らずで、5軒目でやっと入ったんですよ。でそこね割と空いてて、でみんなOL さんとかがここでパスタ食べてて、でも私お昼食べてきちゃったからアイスラテだけ飲もうと思ってね。アイスラテが500円だったの。あなんかや東京にしては安いなとか思いながら頼んで、一口飲んだ瞬間に気づいたんですよ。あこのお店現金のみだって思って財布見たら21円しか入ってなくて、で私どうしようって思って本当に焦って、え終わったって思って、で店員さんにね声かけたら、あしゅうちゃんって言われて、そのまさかの私を知ってくださってる方で、めちゃくちゃ恥ずかしくて、だから知らなかったらまだなんかこの人お金ないんだなみたいな、でも私知られてるのにお金ないみたいな、競馬で使いすぎたのかなみたいな。で多分そこのね作ってるのがご主人で、厨房に行って、で、まあ、奥様らしき人が、ホールにいたんですけども、2人ともすごい多分競馬好きなんですよ。でなんか4時になったら出走表出るんじゃないかとかっていう話をしてて、しゅうちゃんに予想聞きなよみたいなやってるんですけど、いや全然いいんですよ、全然私なんかでよければお教えするんですが、なんせ21円しか持ってないんで、もう恥ずかしくて、いやもう高田秀ってバレてんのに私21円しか持ってませんっていうの超嫌だなって、32歳にもなって500円も持ってないのかと、はぁって思って、すみませんちょっとお金がなくてお金下ろしてきてもいいですかって言ったら、はっあーあうんどうぞどうぞって言われて、すごい微妙なリアクション、500円ですけどみたいな、500円も持ってなかった。で下ろして近くのセブンイレブンで下ろしてお金を払って今ここにやってきた。恥ずかしかった。いやなんか私星崎さんに LINE しようかと思ったわけ、ディレクターさんにね、ちょっと500円を持ってきてくださいませんかと連絡しようかと思ったぐらいピンチだったので、今日マネージャーさん来てない日だから、やばいなみたいな、キャプテンの連絡先も知らない。いろんなことを考えたんですけど、あお金を無事に、あーよかった、だから今超安心してるんですよ、無銭飲食にならず。はい、ということで皆さんもそんなことがないようにないと思うんですけど、現金は1000円でも持ち歩いてた方が身のためかなと思います。ということで本日は大阪杯が開催されましたね。馬券はいかがだったでしょうか。もうそうだ G1 シーズンなんで、来週7日には桜花賞が 開催されました開催されたりと目白押しでございますので、馬券のね調子も今グイグイ来ているので、上がるように、これもっともっと上がるようにちょっと頑張りたいと思います。ではこれから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください。 FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス、お送りしています。高田秀のフィールシューナイス、ここからはこのコーナー、シューホースクラブ。このコーナーは私が競馬で気になったレースや馬について話したり、競馬の歴史や知識を改めて勉強しようというコーナーです。さて今回は特別編、春の G1 についてお話ししていきます。そして今回は素敵なゲストもお迎えしています。フィールシューナイスではもうレギュラーですかねレギュラーと言わせてください、はい、お笑い芸人のキャプテン渡辺さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうレギュラーと言ってもよろしいでしょうか。
いや、ありがたい話でございますレギュラーですよ私はもう、はい、
やった。
いつ以来、これはどれぐらい、2ヶ月ぶりぐらいなんですか。でもね、言っても
そう、
3ヶ月ぶりぐらいか、
ね、はい、1月以来で、その前の有馬記念の時ですね。そうです。どうでしたか、この春の競馬の調子。
この春の競馬は実に調子が悪いですね。
そうなんですか。
いやいや、やっぱりね、もう本当抜けられない連敗があるんですよ私の場合は。お、はい、前も言ったと思いますが、うんうん、やはり的中率がね 15-6% ってなってくると、うん、80、逆に考えてください、 85% 外れるんですよ。
そうですね、
ね、で、ま、多分前も言ったと思うんですけど、うん、ね、パチンコで85% ループって言ったら相当なループですよね、うんうん、85% ループの各辺の台は、はい、下手したら50連チャンするんですよ。
怖い
ってなるとやっぱ50連敗ぐらいはあるんですよね。で、
ちょっと待って、怖いんですけども、50連敗は嫌ですよさすがに。
あるのよ、ジャンポケのサイトなんかそれこそね番組で今やってますけども、この間当たりましたけど50連敗ぐらいしてましたから。50連敗はしおちゃん、これは辛い。いくらそれが分かっている私でも辛いですよ。
ちょっとはい、まだ50連敗はおそらく経験をしたことでもキャプテン聞いてください、
はい、
今私、
は
い、土曜のメイン、
はい、なんか聞きました、はい、
すごい当ててるんですよ。
なんからしいですね。
この間まで、はい、7週連続的中。
え、すごいじゃんか。土曜のメインって例えば、重賞もあったよね。
あ、もちろん重賞です。
優勝、
はい、
7週連続的中。
7週連続、何買ったっけ、はい、チューリップ賞とか、あと中山牝馬とかステークスとか、はいはい、あととにかくドドドドドドン、
あの番組で、
番組で、
しゅうちゃんってどれぐらい予想するんだっけ。土曜日、
土曜日はメインレース一つだけ、
一個だけ、
はい、
あ、じゃあもうその俺と別れてから、別れてって
付き合ってましたっけ
あの時別れてから、
別れてから
あれ、
お別れしてから、
お別れしてから、何レースぐらい やったんですか。
だから4、3、12、15、15
レースぐらいのうち7レース的中、
はい、
すごい。まあ回収率知りたいですけどね。
回収率はですね、
出てんの、
170ぐらいです
今。あ、すごい素晴らしいね。
これは
素晴らしい、
褒められたいです。ただ
はいはいはい、はい、
ただはい、私の YouTube の方では、
はい、
引き続きキャップスペを、はい、採用させていただいてるんです。
キャップスペをやっている。キャップスペは三連服と三連単のやつ。
三連服と三連単でしたっけ。
はい、
頭数を絞って、うん、馬単とか
まあそれはキャップスペじゃないけどねああ、単勝馬単馬連ワイドのやつかな。
あ、そうですそうです、はい、ちゃんと、
ね、
基礎は守ってて、
基礎は守っている。
でもその土曜のメインに関しては、
はい、
私この、まあ、競馬の番組土曜日やらせていただいてて、
はい、
それはもう馬連ボックスで買うっていうのが高田衆なんですよ。
なるほど。
土曜日は
決まりがあるわ、ね、
もうちょっと番組内でそれが定着してますし、はいはいはい、私もそう買いたいので、
はいはい、
それで、
はい、
馬連ボックスで、はい、まあ170だか
180、まあ、すごいけど何等ボックスですかちなみに。
5等ボックスで
1000円。5等ボックス、そんなやつはいませんよもう5等ボックスで勝ってる人間なんかいませんこの世には。
1000円って決まってるんですよ
100円で5等ボックスか、
はい、1000円って決まってるので。
すごいな、生まれんでしょ、
はい、
あ、これ相当ですね。生まれんの後藤ボクサーこの世で一番勝てない買い方なんですけどね、いやでもこれがでもそれだけ当たってるなら、いやすごいですよ、
うんうん、
ちゃんと穴を入れてるってことですね。
そうなんです。
素晴らしい、
ありがとうございますキャプテンのおかげで
おかげじゃないけど、ね、俺はボクサー絶対やめてって言ってるんだから
ちょっとで日曜はなかなかちょっと当たっていない。
まあね、やっぱりその後藤ここらすごく難しいところでですね、はい、やっぱボックスの頭と単勝を取ろうっていう頭はまたちょっと別になるんですよね。予想方法も多分変わってきちゃうから、
はい、
まあ周ちゃんにとってはちょっと苦しいのかもしれない。
今めっちゃ日曜日に関しては
日曜日が辛いでしょ。
苦しいんでも土曜のことしか今考えてない
後藤帰るってなるわけだ。
そうです、やったボックスいける
って、って、
この馬来なくてもこっちで来ればいいやみたいな土曜はねそんな感じでやらせていただいています。
まあだからまあおのおのあるからな、まあ、だボックス買ってもいいから単勝買ってくれればいいですけどね。じゃあ要はそのそうですね、後藤ボックス、後藤ボックスはでもそれが一番ストレスがないんだもんね。
はい、とってもストレスがないです。
まあストレスがないことが一番大事ですから。
なんかこの間、
はいはい、
あの初めてスペシャルルールが土曜の競馬で追加されて、
はいはいはい、
その日だけ2000円かけていいってことになって、
な、はい、
それで私はスイープフィート の、うん、あのチューリップ賞でたまたま本命をスイープフィートにしてて、うん、あじゃあ今日は生まれん後藤ボックスに単勝追加しようと思って、
うんうんうんうん、
で入れたら
スイープフィートが来た、
はい、スイープフィートが来て、うわ単勝かってよかったでも相手はなかったんで単勝しか当たらなかったんですよ。
なるほどね。
だからうわ本当に私最強の運を持っているなと。
いや運というかやっぱ単勝素晴らしいから単勝と生まれん後藤ボックスでもいいんですけど、この生まれん後藤ボックスはもうあれですよ、勝つためではなく、はい、あなたのストレスをなくすためだけのものです。
ストレスフリーの
後藤ボックス、ストレスフリー、やはりその何よりも大事なのはもう楽しく馬券予想することですから。
そうですよね、
その苦しんでやってる場合ではないわけです。
でも今キャプテンはその50連敗で苦しいわけで、はいは
い、まあ、今50連敗もしてないけどねあでもプライベート含めたら本当に50くらいいってるかもしれないぐらい。
それはどうやって毎日過ごしてるんですか。は
い、辛いです泣いてますしおちゃん、
辛さをどうこう消化してるんですか。
はい、ただまあこれはもう慣れてますから、まあ、それはもう毎年必ず来ることなので。
じゃあその50連敗を抜け出した暁には何連勝ぐらいできるんですか、いつも。
なあ、まあでも連勝で勝つタイプではない。
そうか、ドカンと一発が、
とにかくドカンと一発待ち。50連敗した後10レース中4レース当てたらもう 15% ですからね。だから別にその連勝では勝てないんですよね結局。
なるほど、はい、そっか。じゃあもう一発を、
一発を待ってるわけなんですよ。とにかくそのこの一発を待つのは辛い。
でも必ず終わりは見えてくると、はい、いうことですね。
まあそうですね、
はい、
そうしていくしかないっていう、はい、状況なんですよ。だからもう後藤ボックスが羨ましいですよ私
どうしますかキャプテンも。じゃあ今春の G1 シーズン、
はいはい、
始まってますけども、
はい、
後藤ボックスで行きます。
後藤ボックスで行きません
ですよね、
はい、
キャプテンはどうですか。
はい、
まあ、大阪杯が本日終わりまして、
はい、
今年のクラシック戦線での
やはりいよいよクラシックですから、やっぱクラシックは楽しみですよね。毎年この時期は、まあ、秋の G1 も好きですけどクラシックは楽しみなんですが、
はい、
まあ、一応ね、しゅうちゃんに、どのようにしたらね、
うん、
G1 に出れるかっていうことを、まあ、しゅうちゃんだけじゃなくね、
はい、
あのリスナーの方も、初心者の方多いかもしれませんので、
うん、
まあ、簡単に、補足したいと思っております。
よろしくお願いします。
はい、まあ、基本的には、まあ、まず、G1 含めねオープンクラスのレースっていうのは、まあ、どんな馬でも全ての馬が出走できるんですよ。できるんですが、でもそんなこと言ったらもうね、もう何百通りになっちゃうので、まあそれを何で分けるかというと、まあ賞金順っていうことになりますね。まあ基本的にはフルゲート18頭か16頭なので、はい、まあそれをね、そこに進むためにどうするかってなると、賞金順なんですよ。まあ賞金順っていうのも、総賞金と習得賞金でしたね確かね、があって、で習得賞金っていうのが多くないとダメなんですよ。総賞金っていうのは5着とかでももらえ、まあ賞金って出るじゃないですか、
はい、
例えば新馬戦5着でも賞金って出るんですよ、
はい、
でもそれはクラシックに出るための、賞金とは判断されない。習得賞金っていうのは1着になって 獲得した金額、1着の時の賞金しか加算されないんですよ。もうで重賞なら2着まで OK っていう、これがね意外とね僕もずっと勘違いしてて、
私も全然
なぜ総賞金これこんないっぱいあるのに出れないんだとか思ってたんですけど、これ別なんですよね。
総賞金と習得賞金、
は
い、
はもう総賞金はもう完全に別物です。はい、習得賞金だから1着になってることが多い馬が当然、はい、まあ有利ですよね。で、まあ、でも重賞は2着でも習得賞金に足されるのでやっぱり重賞は大事だということでございます、う
ん、なるほど、
は
い、勉強になります。
ただ、クラシックの場合は特にトライアルがあるんで、はい、まあね、それこそ桜花賞ならチューリップ賞、フィリーズレビュー、うん、アネモネステークスとか、うん、トライアルレースここで勝ったらもしくは3着以内に入れば桜花賞、うんうん、オークス出れますよっていうレースが、
はい、
まあ皐月賞ならね、まあ弥生賞とかもそうだし、はい、若葉ステークスか、この間あった若葉ステークスなんかもそうですけど、まあとにかくそこで勝ち馬は出れますよ、2着までは出れますよ、3着までは出れますよって、それはもう事前に言われているので、そこでちゃんと、トライアルで結果を出せば、
う
ん、
優先出走権、
もう習得賞、先ほど言った習得賞金がなくてもないってことはありえないですけど、うん、ほぼね、うん、少なくても出れます。これが何よりも最優先、
はそうか、はい、賞金よりもそこの、はい、
トライアル
で勝つことが大事っていうことですね、
はい、そういうことです、はい、トライアルで勝つ、もしくは、まあ、トライアルの条件クリア、うんうん、要は条件クリアすることが大事、はい、そして、優先出走権を使って出走する馬、習得金額が高い馬から順に権利を得ますが、まあ今ね言った話で言うと、まあ1勝しただけでも、まあ、出れちゃったりするわけですよね、結局1勝馬でも桜花賞、皐月賞に、出れることもある。
だから2戦目で桜花賞とかっていう馬もいるってことですか、
は
い、
2戦目桜花賞は相当
なかなか
それだって新馬戦しか勝ってないもんね。習得賞金で最後は習得賞金順が並ぶわけですよ。なんか いろいろみんな同じみんな、でもそれ大体2勝馬とかなんですよね、それってね。
そうか、そこで負けちゃうのか、金額とかで。
抽選に加われないというか、
そもそも
そう多分1勝馬抽選ってならないので、
うん、
はい、大体2勝馬とかの、習得賞金が並んだ馬が最後抽選になるということでございますね、はい、それでフサイチコンコルドという馬がダービーを勝ったという、はい、藤田真嗣
かっこよすぎる。
3戦目でダービー制覇、あのダンスインザダークに勝ってるわけですから、私はひっくり返りました。ダンスインザダークが絶対勝つと思ってたんで。
それ何年の、
はい、あれは1996年じゃないですかね。
96年、はい、めちゃくちゃ前、
はい、ダンスインザダークですから。
私5歳。そういうこともあるということですね、
はい、そういうこともあります、はい、まあ、その辺をまあまあ別に把握してなくても、
はい、
まあ、別に予想にはそんなに関わらないですけど、なんかでも特にね、習得賞金を積みたいとかってよく言ってるじゃないですか、
はい、
それは多少ここで積まないとこいつ G1 出れねえからここは本気だなとかね、
うんうん、
まあ、そういう読みは一応働くわけですよ。習得賞もう賞金足りてる馬ってよく言うじゃないですか。
でもそれは解説者の方が結構
よく言ってるでしょ、はい、はい、賞金足りてる馬足りてない馬とかってよく言うじゃないですか。
だからここは本気で来るだろうみたいな、
そういうことです。それは一応ね分かっておいた方が、
いやでもこれは分かっておいた方が絶対予想の、
ただ分かっていたがゆえに外れることもある。
それはもう辛い。
余計なことを考えたがゆえに。
シンプルに考えればよかったと。
そう、シンプルに足りてる方が結局強いから来るみたいなね。足りてるってことは強いってことなんですよ。
か足りてるからここ力抜くとかないですもんね。
まあそうです、そうです。まあまあただ調教はちょっとね、
うん、
自走を見据えた調教になるかもしれませんが、やはりそもそも強い馬がね、多少ね、多少その自走仕上げでも、
はい、
能力で勝ったりするので、そこは気をつけてください。
わかりました。
むしろ俺はどっちかといえば賞金積みたいからで多少人気してるんだったら切りますね、みんながそう思って。だってなんか嘘じゃないですかそれ、もう結構騙されるのよそれ。ここは本気だとか
って。そうですよね、はい、いや見極めが難しい。
ただでも一応そういうのはあります
から。わかりました、
はい、そういうとこですかね。あとはまあ G1 によってはね、競争馬の能力を数値化したレーティング、まあ最近はね、うん、レーティングなんていうのもよく出てますけど、このポイント優先的に出走を決めるレースもありますが、まあ結局レーティングもね、割と成績いい成績を残した馬が選ばれやすいということですから、はい、そんなとこですかね。とりあえず
でも私知らなかったですね、
習得賞金意外と知らないですよね。
総賞、総賞、はい、
総賞金、
総賞金と習得賞金、
総賞金と習得賞金
の違いはちょっとすごく勉強になりました。
はい、はい、これが違います。
ありがとうございます、
は
い、
まあ一応ね、ただまあ今回はねもうあんまりそういう話は関係ないかもしれませんが、桜花賞ね、だから今言ったようにチューリップ賞でもう優先出走権をスイープフィート、セキトバイースト、ハワイアンティアレが得ていて、うん、アネモネステークスでキャットファイトテウメッツァが得ていて、
はい、
でエトブプレ、コラソンビ
ート ス、
セシリエプラージュがフィリーズレビューと
入れられなかったんだよな。
これな、
エトブプレはむずい、難しい。
これでもね、これ私はほらだいたい本命から2頭じゃないですか、
はい、
もう2頭がコラソンビートとセシリエプラージュでした
から、ね、
中もう2頭しか選んでないんですよ。
すごすぎる。
相手セシリエプラージュが入ってる、まあ、コラソンビートは誰でも入れますけど、
はい、
2頭しか、相手2頭しか選んじゃダメって言われて、
セシリエプラージュ、
セシリエプラージュはなかなか、うん、いけないと思うんですよ。
なんで入れたんですか。
これはね、新馬戦がね、鬼のどん詰まりで負けてたんですよ。で
力出し切れてなかった、
出し切れてなくて、でその後なんか勝ったレースが割と良くて、あとミルコ乗れてんなと思って、
へえ、全然入れてなかった。
これはあるぞと思って。
すごい、さすがですね。
いやでもこれ本命が、
でも50連敗、
50連敗いや50連敗は斎藤だから俺はしてないんだ俺は公式にはまだ 20連敗ぐらいです
。あ、そう
です。公式は
失礼しました
、はい、まあ、そんなとこですが、まあ、その他2歳以上アスコリピチェーノが、アスコリピチェーノが桜花賞へ直行、うん、クイーンカップの覇者クイーンズウォークとかね、はい、これでもね、桜花賞はちょっと面白いですよね。アスコリピチェーノどうなんですかね。なんかこれ一説には、まあ、これは、まあ、メシウマさんっていう予想家さんがいるんですけど、
はい、
僕は結構すごいと思ってるんですよ、その人は。
メシウマさん、
メシウマさんっているんですよ。まあ、シュンちゃんは今後も会うこともないんですけ
どなんでですか。
おそらく見ることもないと思いますけどまあいるんですよ、やっぱ、はい、ほら凄腕の人っているんですよ、どこにでも。やっぱもう競馬のことしか考えてないような人間ですから、うんうん、それはやっぱり我々よりもその造形が深いというかまあそういう人がいて、まあリッスンの系統なんですよね。リッスンっていう、お母さんの牝馬がいまして、はい、そのリッスンの系統はまあ連続で好走しないとか、
へえ、
はい、あとなんか一回爆発的に走るんですよ。でその後ちょっとパフォーマンス落とす傾向にあるっていうんですよね。
リッスン、
リッスンの系統、リッス、うん、お母さんがリッスン、もしくはお母さん、まあお母さんのもうリッス、お母さんの娘の子供かな、これピチェーノはそうなのかな、うんうん、確か リッスン系ですよね、確かリッスン系なんですよ、リッスンの血統なんですよ。でこの間のジュベナイルフィリーズがそのリッスンが爆発した時なんじゃないかと。で桜花賞ではパフォーマンス落とす可能性あるぞっていう、うん、
練習しないから、
そうっていうのはちょっとあるかもしれない。
じゃあ2歳女王のアスコリピチェーノでも、
はい、
今のところその方は来ないんじゃないかって言ってい
たり、まあ、いやいや人気なら疑いたい。
うーん、
でクイーンズウォークも良かったっすけど、クイーンカップね、まあ、でも鉄板とは言えないですよね。いや鉄板なんて言えるんですか逆に
あとフラワーカップ買ったミヤネーロ、
ミヤネーロ強かったっすよね。
もう、はい、オークスに行くのかという
チョコ
かな、1008
より、
そうっすね、厳しいっすもんね、さすがにね。
1006より1008に行くかってことですか。ミヤネーロは、
ミヤネーロはいやいや、1008で買って1006、まあオークスは2400、桜花賞1006ですけど、まあどうなんですかね、
どっち行くんだ。
ただまあしゅうちゃんはスイープフィートにすごいお世話になってるわけでしょ
そうですね、
うん、
お世話になりましたし、だからその回収率が上がることによって、
はい、
その余裕ができるんですよ、
うん、気持ちに、
うんうんうん、そうするとまた当たるんですよ。
まあそれは大事、確かにそれはありますよねやはりもう追い込まれるともうダメですからね。
ダメなんです、追い込まれるとガタガタガタガタ
わかります、
ってなっちゃうんで、はい、心に余裕があってスイープフィートのおかげで連勝中。
スイープフィートどうなんだろうな、桜花賞ではね。
ダメですか。
いやいやダメなことはないですけど、でもまあ結局ああいう競馬するわけですよね多分。
どうですかキャプテンは、今後の春の G1 での有力馬、
はい、春の G1
あげるとしたら
春の G1、
春の G1、
もうそれはもう宝塚記念まで入れて、
はい、6月末まで、
そうね、
上半期の G1 ですかね。
上半期の G1 そうね、やっぱコバがね、なんかちょっともう一つ盛り上がってこないので、気持ちがね、やっぱダービー、やっぱりダービーですよね。じゃあまずダービーで注目したい。でダービーはジャスティン・ミラノか
ね、
それか、まあこれはちょっとあれですけど、ずっと新エンペラーは3着以内に来ると思います。
へえ、3着、
はい、だからもう不動の対抗新エンペラーでいいんじゃない、まあ、それぐらいですかね、言いたいことは。本命ではない、不動の対抗新エンペラー2着か3着、
外国サンバの、
はい、
新エンペラー、
新エンペラー、この馬がずっと来るんじゃないかなっていう気はしてるんですけどね。
へえ、
あとレガレイラは覚えておきます、嘘だろうっていう。
レガレイラなんでですか、ホープフル買った。
いや僕やっぱりね、あのホープフルはまず、いや確かに、まあ、ラップとかいろいろ考えると強かったとは言えるんですけど、僕はね、あの2戦目でしたっけ、あのダノンエアズロックに負けてホープロ3元に勝った、あれ何これって僕は今でも思ってるんですよ。ダノン買わせないのはまだしも、ホープロ3元も買わせないんかお前と、あ、まあバーゲン買ってただけに切れてただ
からすごい思った
あれレアガレーナがせめて2着だったら馬券取ってるんですよこっちは、はい、でもやっぱりそれはなんか能力の限、もしで、あのレース後のコメントがね、すごい気になったんですよ僕は、なぜホープロ3元も買わせなかったんだ。でも普通ルメールのちゃんのコメントは普通に、まあ勝ち馬強かったと、まあちょっと力負けっぽいコメントをしてたんですね。だとしたらこれ相当疑いたいですね。はい、ダノンエアドロップなんてこの間全然ダメだったでしょ、ね、弥生賞で全然ダメで、まあそのホープロ3元だって若葉で負けてるわけで、でもレガレイラはおそらくすごく人気しますよね。これは
そうですよね、
はい、これは疑いたい、はい、みんなが思ってるほど強くないんじゃないかと思いたい。ただ一説にはでもあの時そのダノンエアドロップに負けた時は、もう全然体調ダメだったっていう話もなんとなく聞いたことがあるので、はい、その辺は注目ですね。でもまあしゅうちゃんはもう新エンペラー入れたごとボックス買っとけば当たりますから
当たりますか、
だいたい当たりますから、
新エンペラー対抗にして、
はい、
ごとボックス、
はい、ただ単勝だけは買ってくださいよ。
わかりました。
あでもそこは土曜日は無理か、1000円だ、ね、
でもメインの方では、
あメインの方
では、あの日曜日のメインの方では絶対単勝買います、うん、だから買ってるんですよあれからずっと。
素晴らしい、
はい、
だスイープヒートの時のような買い方をねすればいいと思います。
ありがとうございます、はい、ということでたっぷりお話いただきましたけれども、嬉しい、
はい、
キャプテンありがとうございました。以上、はい、シューホースクラブのコーナーでした、
はい、
キャプテンにはエンディングまでお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
FM924 AM1422 ラジオ日本高田シューのフィールシューナイス。お送りしてきました高田シューのフィールシューナイス、そろそろお別れのお時間です。キャプテン何か告知などありますでしょうか、
はい、ありがとうございます。まあ僕はね告知はないんですよしゅうちゃん。
いや絶対あります。
まあ一応、ウィニング競馬という番組に出させてもらっております。はい、はい、そして、まあそうですね、まあ、やっぱりクズ競馬チャンネルというね YouTube チャンネルやってるので、
はい、
まあ、しゅうちゃんのと一緒にごひいきにしていただけたらと思います。
もちろんでございます、はいはい、そして私からお知らせです、うん、私がプロデュースしているお酒秋花2023、こちら缶タイプも発売中です。あとは YouTube チャンネル高田シューのほろ酔い気分、こちらもぜひご覧ください。続いて番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています、うん、現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど、宛先は shu@jorf.co.jp shu@jorf.co.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。 そして番組 X もやっています。週アンダーバーラジオで検索してみてください。では来週もまったりとしましょう。この時間のお相手は高田修と
キャプテン渡辺でした。
いい夢見てね。